知りたい藤沢さん、藤沢で作られているものが気になるということで、本日は五十鈴自動車株式会社さんにお話を伺います。広報障害部広報グループ加納修司さんにお話を伺います。加納さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今日お邪魔しておりますこちら五十鈴自動車株式会社さんの事業所なんですが、まずは工場の場所を教えていただけますか。
はい、こちらの藤沢工場は、藤沢市の土棚に所在しております。
市内に工場を構えていらっしゃいますけれども、こちらの工場の歴史、そして概要なども教えてください。
はい、今回ご紹介しますこちらの藤沢工場は、1962年に創業開始しまして、敷地面積が約101万平米となっておりまして、従業員が約8000名以上働いております。車両の組み立てから出荷を担っている工場になります。でこの約101万平米というのが、例えますと東京ドームで約22個分、あとはディズニーランドとディズニーシーを足したぐらいの広さになります。
かなりの広さになりますね。実際このあたり車で運転していても、左も右も五十鈴さんの工場だなというような場所になっていますけれども、さあこちらの藤沢工場では主にどういったものを製造されているんでしょうか。
はい、藤沢工場では小型、中型、大型トラックのほか、トランスミッションなども生産しております。車両に搭載される小型から大型のエンジンについては、栃木県の栃木市にも工場があるんですけども、そちらで生産しておりまして、そちらで生産したエンジンがこちらの藤沢工場に供給されております。それらを組み合わせて出荷までを担っているのがこちらの藤沢工場になります。
さあ今藤沢工場で作られているものということでご紹介いただきましたけれども、大型、中型、小型などのトラックのが出てまいりました。その種類についてもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、藤沢工場で生産しているトラックは、小型のエルフ、中型のフォワード、大型のギガの3種類がございます。小型のエルフは1959年に誕生しました、日本を代表する小型トラックです。最新技術を継続して投入することで、経済性、安定性、耐久信頼性において高い評価をいただいているトップブランドになります。2トンから3トンの小型トラックとしましては、国内の販売台数が2001年から21年連続で日本一になっております。中型のフォワードは幹線輸送であったり、都市内配送であったり、さまざまな工事などにも幅広い用途に対応するトラックで、豊富な車種のバリエーションがございます。大型のギガはその名の通り、五十鈴が扱う最も大きな商品であることを表しておりまして、室内の広さであったり収納シートの機能性などにもこだわっており、高い快適性を実現しているトラックになります。
きっと街で見かけているそのトラックの多く五十鈴さんのトラックであるのではないかなと思うんですけれども、だいたい年間では製造台数というとどのぐらいになるんでしょうか。
はい、2021年度の実績ですと、小型から大型合わせて約33万6千台ほど生産しております。藤沢工場では国内向けはもちろんですけども、海外に輸出する車両なども生産しております。
日本のみならず海外でも五十鈴さんの車は活躍しているということですけれども、例えばどんな国があるんですか。
はい、世界中さまざまな地域に出荷しておりますけども、特にアジア、東南アジアなどを中心に多く出荷しております。
五十鈴ブランドが日本だけでなく海外でも親しまれているわけですね。さて今日お邪魔しておりますこちらの工場なんですが、実際にはどんな工程でトラックというものは出来上がっていくものなんでしょうか。少し教えてください。
はい、藤沢工場には、車体工場、車両工場、それからパワートレイン、いわゆるエンジンとかトランスミッションなどを組み合わせた車の動力源になる部分ですけども、それらの工場がありまして、第1工場から第4工場までに分かれております。それぞれで組み上がった部品が組み立ての工程である第2工場に集結して、車両が完成するという流れになります。
そのように工場内では工程を経て実際にトラックが組み立てられていくということなんですけれども、工場の中ではどのように誰が、例えば機械あるいは人が手作業する部分というのもあるんでしょうか。
はい、ロボットなどで自動化ができるところについてはもちろん自動化が進んでいるんですけども、工程の中で一部その人間の手で作業が必要なところについては、人が作業するというところもございます。
パーツなどによっても違ってくるのかもしれませんけれども、ロボットと人、その協力で出来上がっているということなんですね。さて、いすゞ自動車さんならではの工程や技術があればぜひご紹介ください。
いすゞの工場では品質や生産効率の向上に向けてさまざまな取り組みをしておりますけれども、例えば使用する工具を作業者が取りやすい位置に置いておくことで作業者に部品を選ばせない、振り向かせない、歩かせないようにしたりしております。これによって効率が向上したりですとか、部品の取り違いの低減などに貢献しております。また製造工程の中で品質に関わる工程はその床の色が一部オレンジ色になったりですとか、そういったものがありますので、そういった管理を見える化しております。でこういった取り組みは藤沢工場だけでなくて世界中のいすゞの生産拠点に、共有されております。
そのように実用性、利便性、そして安全性にも注視して作られているということなんですね。ご紹介いただきました。さて、皆さんこのようにいすゞ自動車の方々は製造、ものづくりに携わっていらっしゃいますけれども、このものづくり、製造、あるいは研究に携わる方々のこだわりや思いというのもぜひ教えていただけますか。
はい、いすゞでは製品やサービスの質を向上させるためにお客様視点のものづくりを徹底しております。お客様に最適で安心して使っていただける車両を作るための開発と、販売後の車両に対しても継続的に品質の改善を図る、いわゆるクオリティマネジメント活動などに取り組んでおります。また国内外のお客様とのコミュニケーションも通して製品やサービスの向上に取り組んでおります。
とどまることなく本当に新たなチャレンジを続けていらっしゃるわけですね。さあ、このようにですね、トラックの製造、自動車の製造に取り組んでいらっしゃいますいすゞ自動車さんなんですけれども、この地藤沢に工場があることで藤沢市や地域との関わりなどもあるのでしょうか。
はい、地域の産業フェスタであったりとか環境フェアなどにも参加させていただいてイベントを盛り上げるとともに、いすゞ自動車の日々の活動をご紹介させていただいたりしております。またクリスマスの時期には地域の福祉施設へクリスマスケーキの寄贈をさせていただいてたりですとか、最近ですと新型コロナのワクチン接種会場として場所を提供させていただいていたりですとか、さまざまな地域のお役に立てるような活動を積極的に実施させていただいています。
地域に根付いた工場になっているいすゞ自動車さんです。さあ、それではお話を伺ってまいりましたいすゞ自動車株式会社さん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの方へメッセージ PR いただけますか。
はい、これからも運ぶを支え信頼されるパートナーとして藤沢工場では高品質高性能な商品を日本のみならず世界へ出荷していきたいと思っております。物流への貢献が人々の生活を豊かにして社会を豊かにすることにつながるように、これからも全てのお客様に信頼され選ばれるいすゞを目指していきたいと思っております。
知りたい藤沢さん、いすゞ自動車株式会社さんをご紹介しました。加納さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。